詩編の第80ですね。ここのところで、神のことを羊の群れのように導かれる、いわこう羊飼いというように言われておりますが、こういうのは旧約聖書ではほとんどここだけなんですね。はっきりこういうふうに、羊飼いという形ですね。これ似たような表現はあるんですけども、でこのことが新約聖書で、イエスも私は羊飼い、良き羊飼いというような言い方で、されたことがありますね。タイトルのように使われているところは、実際上少ないわけなんですけども、イスラエルの羊飼いという、実はタイトルになっているわけなんです。ロゲイスラエル、ロゲ羊飼いのことなんですね。牧者、いきなりそういう言葉から言語は、でこれは養う方とかいうふうになったらちょっと分かりにくいんですね。ほんならこう羊飼いという言葉なわけなんです。ですから英語訳でははっきりでとって Shepherd of Israel、 Oh Shepherd of Israel というふうに最初から出てきておるわけなんですね。それに原文では一番最初、いきなりこのそういうふうに Shepherd of Israel、 羊飼いよ、イスラエルの羊飼いという言葉ですね。養うというと普通の意味でですね、羊飼いと違ってですね、孤児を養うとか親が子を養うとかいう意味合いがありますが、羊飼いっていうのとちょっと違ってきますよね。この原文もそういうふうに羊飼いっていう、もう羊飼いよイスラエルの、そういう意味でこのいきなり羊飼い、神のことを羊飼いというふうに言っているのは、ここだけにあるということなんですね。古い時代からこういうふうに神様のことはいろんな表現でなされるんですよね。万能の神、万軍の神、万能の神と万軍の神ってまたちょっとニュアンスが違うわけですね。万能っていうのは文字通り何でもできる、天地創造からですね、死とか塩も克服するとかですね、奇跡も起こす。万軍っていう言い方は全てのものを従えですね、自分の部下として悪との戦いのために使う神様という、そういう戦いの神っていうニュアンスの時に万軍の神、全てのものを部下として戦いのために用いられる神、ここのように羊飼いなる神というような言い方ですね。ですから他のこの点は新改訳か新公訳がイスラエルの牧者よという訳してあるの、これはもう原文日本意味でニュアンスの方がより新改訳か公訳の方がいいわけですね。イスラエルの牧者よですね、イスラエルの羊飼いよ、原文は羊飼いよ、羊飼いというのは先に出てきますけどね、羊飼いイスラエルの、ここのところもですね、こういうふうに神様のことを万軍、全能とか愛の神、新約聖書では愛の神、正義の神、いろいろ言いますが、この羊飼いなる神よっていう言い方は、これイスラエルのこの独特なんですね。日本の神社神道の神々はたくさんおるわけですね。靖国では200何十万も戦死した人は全部神ということになってるんですね。今度の命にちょっと書きかけてるけども、ああいうことをほとんどあんまりきちっと知られていないとかありますね。あるのは単に名前だけなんですね。名簿があるだけ、それを名簿をですね、名前書いても神だ神だと祀ってあるというふうなことでですね、魂をそこに呼び寄せるんだとか言いますけど、そんなことが本来できるはずがないことですね。自分の魂はどうもできないのに、他人の魂、死んだ魂を呼び寄せとんだなんて、そういうようなことをですね、本当にアニミズム、古代、原始古代のそういういろんなものに精霊みたいな妙な霊が宿っていると、そういうのが未だに残っているところなんです。生きた人間を正しい良い方向に導くというふうな意味合いではないわけですよね。で聖書の神はこういうふうに、牧者なる神を、これを導きの神という意味合いがあるわけです。羊飼い、牧者はいつも羊の群れを導いていくという、 でこれが詩編の23編ではずっと有名な形でありますが、これはちょっと見ていただいたらですね、詩編の23編は特に知られていますが、でここではですね、この訳も当然、詩は我が牧者という訳ですね。牧者、牧っていう字は牛飼いという意味ですけど、牛よりも羊の方をたくさん飼っていたということで、羊飼いとここで訳しています。詩は我が羊飼い、詩は我が牧者なり、我ともしきことあらりと文語訳だそうですね。ヤフェロイ、この羊飼いというのと今日の養う方というのは全く同じ言葉なわけですね。主は私の羊飼いであるという言い方ですね。これは個人的なわけですね。個人的、今日の八条でもそういうふうに羊飼い、イスラエルのというふうに出てくるわけです。はい、まあ、そういうことで、元のところに帰りますが、導かれるっていうことが常にある。そのこの今日の視点はですね、そういう導いてくださっている神様がですね、なぜ非常な苦難に私たちは合わせたのですかというところがあるわけです。で、それがまあ五節から見たらですね、ここではさっき言った万軍の神という言い方が出てきますね。これは特にですね、まず羊飼いっていうのが出てきますが、今日の詩編では五節も八節、十五節、五節、八節、十五節、二十節と、繰り返し、この万軍の神っていうのが出てくるわけです。で、こういう言い方は今の私たちはあんまりしないわけですね。万軍の神、これは必ずしも軍を表さないで、万象、象というか全てのもの、万象というふうにも訳されることであるわけですね。全てのものが神の戦いのための軍勢になる、そういう意味合いから言われていることです。そういうことで、このいつまで怒りの煙を吐かれるのですか、この状況が非常に苦しい状況だった。涙のパンを私たちに食べさせ、3倍の涙を飲ませられるというような方が5節6節にあります。で、近隣の民、周辺の国々からですね、嘲笑ってですね、非常に見下されたと、そしてどうなっているかというようなことで、これも13、14もそういうことですね。通りかかる人は皆摘み取って、要するに周りの国々がそのイスラエルの人たち、国々を攻撃して、そして破壊していくと、森のイノシシとか森の野の獣っていうのも周辺の国々、周辺の軍事力を言ってるわけですね。まあ、そういうふうにこの詩というものが見たらですね、わかりますが、この3節のところ、エフライム、ベニヤミン、マナセの前に表してください。このところからエフライムやベルミンがマナシがまだあったということで、北部のイスラエルがまだあった時ですから、この今から2000キリストから2700年、キリストから700年、722年頃に、いつも言っているアッシリアになって北王国が滅びたわけですね。だからこういうふうに北王国、エフライム、ベニヤミン、マナシの前に現してくださいということは、まだ滅んでないということで、紀元前の722年よりも以前にこれが作られただろうということなわけです。で、そのアッシリアなり周辺の国々が攻めてきてですね、でだんだんとこのイスラエル全体の国家的な運命が危機に陥りつつあると、まあ、そういう状況の時にこの作者はですね、神様に必死に祈ったという、祈っておるという、そういうのがこの内容なんですね。国がだんだんとですね、斜めに傾いてきて、攻撃にさらされ、次々と略奪されていくと。でそこで、この人は耳を傾けてくださいと、あなたは導きの神なんだからとですね。で、ここで、ケルビムの上に座して権限してください、現れてくださいと、 で、このケルビミっていうのは何かということです。なぜこんな言い方しているのかというと、このケルビムっていうのは非常に不思議なもので、聖書は一貫して偶像、像をいかなる像も作ってはならないということは非常に知られているんですけど、その唯一の例外がこのケルビムなんですね。ケルビムは羽が生えた、鳥みたいな動物みたいな、そういう像なわけです。これだけがはっきりとですね、像、これは作られておるわけですね。とても意外な感じですね。ありとあらゆる像は作るなって書いてありますが、これは例外。なぜ例外なのかっていうことをだから考える必要があるわけです。ケルブっていうのは単数ですね。ヘブライ語でイームがついたら複数になります。複数形はイームっていうのがつくんですね。例えばお父さんっていうのはアブっていうことですね。アブラハムのアブ。お父さん複数、ファーザーズだったらアビームとかいうふうにイームがつきますね。エロアハっていうのは神という単数です。で、エロヒームというふうにあるんですね。エロヒームっていうのは、もともと複数形だったんですけど、これも現実は単数に使われていますが、そこでですね、このケルビムっていうのがどこに作られているのかということをですね、まあ、こういう機会にちょっと見ておいたら、この内容直接とは直接には関わる、間接的に関係してくるんですけども、これはですね、旧約聖書の出エジプト記の25章に出てきますから、135ページです。135ページ、25章の下の段のところです。この25章はですね、幕や建設の指示というタイトルがついていますよね。これはテントなんですね。特別なテントなわけです。で、そこに紙の箱を置くテントですね。そこで8節見たら、聖なるところ、いわゆる聖所ですね。で、聖所を作れと。で、そこでですね、この神の箱。神の箱が彼らの中心ですね。この神の箱に何を収めるかというと、16節に書いてあります。この聖所の中心は神の箱にあり、その神の箱に私が与える掟の板、要するに神の言葉ですね。これはまあ十回、当の神様からの言葉ということで、神の言葉の一番基本になるものだと。で、それを収めたのが神の箱で、で、その元にして聖所と。されたわけですね。で、そこにまあテントの中に登場を収めたから、幕屋と言ってるわけです。で、そこで次にですね、その一番大事な神の箱の中にですね、これを拝むんではないんですね。そこは非常に違う。拝むのはあくまで神様のわけです。一番大事なもの のところに神様が現れると。さっき言ったように、日本の神社の場合、人間では何でもそれが神様として、それを拝むんですね、人間の。神社の安くんの場合は霊事簿という名前、名簿だけなんですが、それを神様と勝手に言ってるわけです。で、これを拝むんじゃなくて、一番大事なもので、そこに神様が現れると。そして一番大事なことがですね、このところで行われる。17節、贖いの座とあります。これはですね、わざわざ贖いの座を作る、純金で作れっていうのは、これは箱の蓋の部分に当たるのが、これを純金で作るというんです。この贖いの座の神の箱の、で、そこのところがですね、罪を贖う、罪を帳消しにする、清めるという一番大事なところなので、純金で作ると。で、その一番大事な贖いの座の両端に、まあ、言ったら神の箱の両端、上部の蓋の両端にですね、そこにケルビムを使って、贖いの座の両端に、それ一方の端に一つ置きなさい。そして一対のケルビムを贖いの座の一部とする両端に作って、そしてそのケルビミは、贖いの座の一部として、その顔を贖いの座に向けて向かい合うと。で、翼を広げて追うと。そして、この贖いの座を箱の上に置いて、これで蓋として、さっき言ったんですね。で、その箱の中に置いておくと。 して、ここでですね、さっきも触れたように、その贖いの座の上から神が現れて臨むんだと。でこのですね、一般の日本の神社だったら御神体とかそんなこと言います。神体ではないんですけど、一番大事な場所は神の箱です。でそこで一番大事な罪の贖いがなされる。でそこにケルビンを置いたわけですね。両方向かいようにして。この一番大事なところに、でこういう意味からもですね、この罪の贖いが一番大事なんだっていうことは、この神の箱の作りからもわかるわけですね。この一番大事なものをですね、ケルビン、これは言えば神のシンボルでもあるんですね。大事なものをですね、神的なもの、神的なものがじっと見守っておると。これは何でも大事なものほど注目するわけですね。スポーツでも決勝戦だったらすごいみんながなんか注目するとか言いますけど、そういうふうにして、国民を沸かしたって言っていつも思うけど、私は言っても湧いてないけども、そういうふうに沸かしたとか、みんなそういう方をしますね。日本全国を沸いたとか、そういう方を勝手にされたら困ると思うんですけど、マスコミって大きな嘘を言ってるということになりますよね。誰がその沸いてもいない人もたくさんおるわけなんですけど、そういうことですね。非常に注目をすると視聴率を 20% 何 %も知らないけど上がると、こういう大事なものほど注目する。ここでですね、しかも注目するのが天的な存在、超人間的なですね、翼を持った神のシンボルでもあるんですね。これは翼を持って自由自在に、そういうものが一番大事なことをじっと見つめておると。今これを愛を持って見つめておるということです。罪は贖われるんだと。本来罪はどうしても消しようがないんだけど、ここのところで消されるんだと。同じ見つめるんでもですね、自分の血も食ったらいいのにとかいう、そういう欲望で見つめることもあればですね、あるいは愛の人どうかなったらいいのという憎しみで見つめることもありますよね。でもこの愛を持って見つめるっていうことがあるわけです。罪の許しで一番大事なところですね。こういうふうに天的な存在が見つめると、そういうところにこのケルビムっていうものが置かれたというところですね。日本の人間の一番心の奥底の根本問題が罪なので、そういうことを取り除くということがありとあらゆることの一番大事なことになる、そういうのがこの神の箱の作りにもあるということなんです。そういうようなことを前提として知っておく必要があると思うんですね。で天的な超人間的なある存在、天使的な存在ですね。当然でそういうものが一番大事なものを見守ってるんですけど、もっと古いところも一つだけ挙げてますと、ケルビムが一番最初に出てくるのはもっと早くから出てくるんですね。これはどこに出てきたか、ずっと最初にケルビンが出てきたわけです。これは創世記の初めのところにすでに出てきたわけですね。創世記の第3章にすでに出てきていますね。3章の終わり、これはアダムとエヴァのところ、エデンの園のところですね。で、罪を犯して悔い改めようとしないものだからエデンの園から追い出したというところがありますね。三章の終わり、こうしてアダムを追放し命に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめき剣の炎を置かれた、非常にこうなんか象徴的な記事で、この大きな区切りを終わっているわけです。命の木に至る道を守るという、ここにもですね、非常に重要なものを守るための天的な存在としてこういうものが置かれたわけですね。それを見守るというんですね。本当の悔い改めた人だけがいえば入ってくるために、そういう悔い改めもしないのにですね、そこに近づかないようにと、 まあ、確かに今日至るまである意味でですね、この命に気に至る道っていうのがずっとこういうものがあってですね、誰でも簡単に入れないと、本当に悔い改めて初めて入っていけるようになっているという象徴的な意味もありますよね。それはまあそういうことで、まあ、こんな風にですね、消える意というのと、そしてその後に出エジプトにではもっと重要なこの罪のあがないと根本的なところに消える意が見守るんだという形になってきたわけです。はい、そういう伝統の上に立って、重要なからですね、神様がどうかこのケルビンの上に現れてくださいと、というふうに、まあ、今日のところに帰りますが、出てくるわけです。神様が現れてのはさっきのようにですね、罪の清め上がらないときにそこに現れて神と語るということが伝えられてきたからですね。私たちも神の言葉を本当に重んじるところに、また罪を清め受けるところに神様が現れてくださると。罪なんかないんだとか、神の言葉でなくて人間の意見が大事だとか言い出したら、そこには本当に神様の現れがなくなっていくということです。で、宗教っていうのはだんだんと人間の意見、人間の思惑が働いてきてしまって、神の言葉が薄れてしまうっていうのがたくさん、まあ、歴史の中にもあったことですね。そして、来てくださいと、神様来てくださいということですね。それからもう一つこの4節ですね。神様に対しても来てくださいと言っていますが、この神様が私たちも連れ戻してくださいと。連れ帰る。これどこに連れ帰る。この連れ帰るということだったら特定のは何かの場所のようにですね、どっかの国のように思いがちですが、これはですね、多くの訳、大河の訳では元に返してください。元に返すと。これ、修部という形ですね。転換するという。言葉でよく使われて、ヘブライ語で使いますが、それの変化形なんですね。ですから、ここのところです。私たちも神様のもとに連れ帰ってください。霊的な意味でも連れ返してくださいと。で、神様も来てくださいと。神様、私たちもここに連れ戻してください。要するに、ここで言おうとしていることは、神様と人との出会いですね。出会いを再び与えてくださいと。神様も遠くに行ってしまったと。で、人間もさまよってですね、神様の方でなくて、荒の方向へとさまよいさまよいしていると。これも現代もみんなそうだと思うんですね。人間があまり固くなからですね、神様も何か遠くに行かれてしまって、人間の方でも勝手な方でさまよって、全く合っていない、視線が合っていないと。それを神様も来てください。私たちもそこに会えるように、顔と顔を合わせて神様と出会えるように、連れ戻してくださいと。で、これが、この詩の大きなテーマになっているから繰り返されているわけです。で、神様だけ来てくださいと言って私たちはそっぽを向いとったのでは何もならないことですね。で、私たちも、で、私たちは自分で向き直りますという以上にですね、神様が私たちもこの世に連れ戻してくださいというふうに、全ては神様がなされるというように、神様に全面的に委ねているという言い方ですね。で、御顔の光を輝かして私たちを救ってくださいと。この強い願いが4節それから8節ですね。それから最後の20節に、まあ、テーマのようにですね、ずっとこれが帰郷音というですね、帰郷音のようにずっと繰り返されています。最初に言ったように、この詩が読まれた現状は非常に苦しい攻撃を受けて破壊されたり殺されたりする現状が次々と起こりつつあると。涙のパン3倍の涙っていうことは、そういうふうに肉親が殺されたり大事なものが破壊されたりと、叫んでも答え返ってこないという、そういう状況の中で諦めないでこのように祈り続けているということなんですね。御顔の光を輝かしてください。このこういう祈り方もあんまり現代のクリスチャンはしないかと思うんですね。御顔の光を輝かしてくださいよいこと。でもこれは、主は我が光ってイエス様も言ったわけです、ですね。詩編でも言われても、主は我が光と。そしてイエス様ご自身はですね、私は命の光であると。 言いましたから、そういうふうに命の光の光を輝かしてくだされば、今迷っている道がはっきり分かると、歩むべき道が分かるのですから。そしてあなたの光によってですね、暗い心が光をさせて強められると、まあ、そういうことで光が輝かせていただくことによって、私たちの歩くべき道が分かり、罪も分かると励ませられるという意味でですね、御顔の光を輝かしてくださいというのが、この聖書ではお料理に出てくるですね。現代の私たちこういう祈り方あんまりしないんですけども、神様の光を私たちが感じたら、確かにこのいろんなことがよく見えるということですね。神様の光がないと、もうやたら人間のいろんな意見ばっかりが、こう混乱した意見が入ってきてですね、何が正しいのか分からなくなってくるということです。でこれは普通の意味でもですね、夜に電気を消したら何がどこにあるかやっぱり分からなくなると、道も歩けないということですけど、パッとここに光がついたらどこに何があるかすぐによく分かるというようなことですよね。道路を車で走る場合でも、この光がな前のライトが真っ暗闇だったら本当にどこ行ってか分からないわけですけど、光ライトがあればですね、まっすぐ行くべき道が分かるので、そういう意味で御顔の光を輝かしてくださいと、そして正しい道へ連れ戻し救ってくださいというのが繰り返し言われているということですね。でこの9節からのところは、まあ、例えですよね。ブドウの木、これはイスラエル民族のことをこういうふうにブドウの木に例えられているということです。で、エジプトにあったのがこの移し替えて、この今現在のカナンの地、今のパレスチナと言われていますが、そこに根付かせたと。そしてこれは特に広がったというのは、これはダビデの時なんかが一番広がったからですね。ダビデソロモン、それでこの10、11、12っていうのは、山々を覆い神々しい杉をも覆ったっていうのは、神々しい杉が生えているようなレバノン杉っていうのがありますが、そういったところまで支配が広がったと。海に地中海の方まで、若枝を大河、チグリス、ユーフラテスの方までその支配権が伸びていったと、まあ、そういうことを言ってるわけですね。でもそこまでかつては神様がしてくださったのに、今日それがですね、いろんな国々によって、最初に言いましたように14節で、通りかかる人とかイノシシ、獣に例えられていますが、次々とそれが壊れていくと。でそういう現状を見つめつつですね、再びこの同じところですね、立ち返ってくださいと。でこの立ち返るもですね、連れ帰る、さっきやった連れ帰るも同じ修部という形の変化形なんですね。この使ってください、シューブ、ナー、ナーは今やですね、ホサナのあのナー、ホーサンナーって言うんですね、ホシュア、ナー、これは救ってください、今っていう意味です、ホサンナーっていうのは。でここはシューブ、ナー、さあ今、立ち返ってください。でこれは神様がですね、もう私にイスラエルの民の方を向いていないので、どうかこちらに向け直ってくださいという意味なんですね。でブドウの木を変えてみてください、そういう、まあ、施術な祈りですね。そして、それをそうした神の民をですね、散々苦しめて攻撃する、滅ぼす悪の力が17、18で、特に17であるように、そのようなものも滅ぼされるように、悪の力が滅ぼされるようにというのは、これはもう旧約でよく出てくるところですね、当然。で18は、見てあなたの右に立つ人の上にあり、ご自分のために強められた人の子の上にあるようにと。これはですね、神の右に立つようなキリストしか本来いないことなんですね。こういう何か特別な助け手が来ると、そういうことを信じて祈っているということの表れなわけですね。そういう人の子、キリストのようなお方がですね、現れてどうか助けてくださいというわけですね。人の子の上、こういう特別な力が与えられた人が来ますように、そして救ってくださいますように。まあ、そういう、これはまあ最終的にキリストという形になって実現されていったことですが、そして、この人間の側の決意というものですね。 私たちは要するにどんなことがあってもこういう苦しいことがあってもあなたは離れないと、というこの決意というものもここで言われているわけです。でこれはもう私たちもそうですね。神様に願い、神様の光を照らしてくださいと祈り続けるんですけど、私たちの側でもこのように数々の困難があって、神様いないように見えてもなおあなたは離れないと。いろんな嫌なことがあった、確かにいろんな人の中で途中で離れていく人たちも実際におるわけですね。まあ、何十年も私もこの徳島であるからよくわかりますが、県外の方の人のこともいろいろ、まあ、知ってるのもありますけど、意外な人が途中で何か離れていくということ現実がありますね。どうしてだろうかと、理由が分からない、何がこの魂の中で起こったのだろうかということを分からないことありますが、ここでもう離れたらですね、一番良い神様、この世界宇宙で一番良いもの、完全な善、完全な美の神様だから、それ離れていいものがあるはずがないわけです。ですから本当に良いものをひとたびですね、そこに関わって信じたように生活しておりながら、そこを離れたら本当に良いことは期待できない。そういうことで私たちはたとえいかに悪いようなことが現実に起ころうとも、だから捨てたらもっと悪くなるのは当たり前ですので、いろんなこの予期しないことが起こるから一層神様に避けようと、この詩人のようにですね。だから普通はこういういろんなことがあったらもう祈ってもしんどになると、でだんだん弱ってくるというのもありますが、この詩編というのはですね、大変な苦しいことが起これば起こるほどますます燃えるような祈りを捧げていると、そこがこの詩編の大きな特徴になっているんですよね。そうしたら確かに確信が次第に得られてくると、で最後までこの確信に立ってですね、離れないという確信に立って、そして祈り続けると、私たちを救ってください、光を輝かせてくださいということですね。で実際この人ここに置かれている状況は敵の散々次々と攻撃して、実際にこれは滅ぼされていくわけですよね。そういう非常に暗い状況の中にあってですね、必死に光を仰ぎ望む、光を求めて叫ぶ、そういう、まあ、今から2700年以上前の人の心、魂の状態がここに非常に、まあ、はっきり表されているということがわかります。はい、それでは今日の80編はそこまでにしておきます。